森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今日もいつものようにゆきさんと二人で進めてまいりたいと思います。ゆきさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、先週ね、はい、お休みいただきました。2週間ぶりの収録ということで、
はい、寂しい思いをしてくださってた方もいると信じています
。
いますよね。そう、待ちにね、待って恋焦がれて、
そうです、そうです、
待ってくださっていたことかと、
はい、行きましょう
思います。
はい、はい、というわけで、11月入ってもこのけど京都寒いですよね。
寒いですか。
昨日実は僕高知にいてて、高知ちょっとあったかいなと思いながら、
はいはいはい、高知あったかいですよね。
京都やったんです。寒ってすごく感じて、
はい、本当ですか。もうね、私ね、この寒さがね好きなんですよね。心地いい、
心地いい、
はい。でも今そう、まだ寒い、あの今もよ、もう本当に紅葉シーズンでですね、
はい、
もう嵐山もお客様が本当にたくさん来てくださっていて、今とっても賑やかですね。
ちなみに京都在住の森日和さんとして、
うんうん、
ここ行ってって一つだけ、リスナーの皆さんにお勧めするとするならば、どこを勧めますか。
わあ、難しいですね。いや、今のねシーズンは、まあ、あのもしかしたらこういう話しましたけれども、まだちょっと早い、
まだちょっと早い、
まだちょっと早いんですね。でもやっぱり秋の味覚がね随分出てきてますから、はい、やっぱりこう美味しいものを食べに行ってほしいですよね。
美味しいもの、
うん、秋ならではの食べ物ですとか、まあ、ちょっとずつしてきますと最近はやっぱりあのジビエなんかも冬に向けてね増えてきますので、鹿なんかも美味しいね増えてきますし、あとは、牡蠣とか、
なるほどなるほど、
もう美味しい季節だなと思います。
食欲の秋、
食欲の秋ですね。
そう
で、お鍋も増えてくると京都なんかは年中湯豆腐とかあるんですけれども、やっぱりこれからの季節の湯豆腐がいいですよね。
寒くなってから熱々の湯豆腐を食べるっていうような感じで、
そうなんですよ。もうね、体を芯から食べ物で温めていただくという季節だなというふうに思います。もうちょっとね、あの嵐山の方も随分本当にあの美しく紅葉してまいりましたけれども、多分あの今年早い早いって言われてたんです、紅葉。でも結局例年通りぐらいになりそうだなっていう感じで、11月末にかけてかなっていうふうには思うペースですね。
なるほど、
本当に美しい季節がやってまいりました。
はい、
うん、
というわけで、
ええ、はい、今日は、
今日はなんと古事記の話をさせていただこうと思います。
なんと、もうね恐れ多いことですけれどもね、
はい、
でもやっぱり日本人としてね古事記読んでいただきたいですよね、一度はね。あの難しいようでしたらね、私ねこんなこと言っていいのかな、あの原文じゃなくていいと思うんです。もう分かりやすく現代語訳してくださってる本がいっぱい出てますし、今日なぜこの話題になったかと言いますと、ゆきさんがこの、ね、嵐山の収録のこの場にですね到着してくださった瞬間にね届いた荷物、
そうなんです、
宅急便屋さんが、宅配便屋さんがですね届けてくださった荷物が実はこのね古事記の紙芝居だったということでね、
紙芝居なんですよ
それでそんな話しましょうってなったんですよね。
えらい宅急便屋さんにこう、はい、なんか、はい、ルンルンで荷物を取りに行ったな、何が届いたんですかって日和さんに聞いたところ、
はいはい、
じゃーん、古事記の紙芝居ってもうすごい笑顔で言われたんで、ま
あ、嬉しいじゃないですか。
ありがとうございます、
ね、やっぱり
さっきちらっと読みましたけど、
はいはいはい、
すごくこうやっぱり読み聞かせっていうことだけに分かりやすいですよね、ええええ、
そうですね、だいぶ文章も
初めだけ読んでみましょうか、せっかく
よろしいんでしょうかね。一度じゃあはちょ少しだけねご紹介がて
ら、マイク僕持ちますんで、
いいですか、ごめんなさい、
はい、
じゃあちょっといきますよ、どんなことが書かれているか。よし、まずはですね古事記のね一番最初のところですよね、国生みの紙芝居第1話ですね。国生み、イザナギの御事とイザナミの御事。昔々天と地が初めて分かれ、宇宙が開け、世界が始まった時のことです。高間の原という天のはるか上の世界で最初にお出ましになった神が雨の水主の神でした。 次に高見むすひの神、続いて甘味むすひの神がお出ましになりました。この三柱の神、神様は人ではなく柱と数えます。は男や女ということを超えた世界、すべての元になる 神々で、お姿を表すことがない神様です。世界はまだ油のようにぷわぷわと柔らかく、クラゲのようにゆらゆらとしていました。その中から草の芽が勢いよく伸びるようにお出ましになった神様がおられました。うまし足かびひこじの神です。そして次に雨のとこたちの神もお出ましになりました。この五柱の神は多くの神様の中でも琴天津神という特別な神様とされています。その後も次々と神様がお出ましになりました。中には男の神様や女の神様もおられるようになりました。この神々は神よ七よと呼ばれ、その最後にイザナギの御事という男の神様と、イザナミの御事という女の神様がお出ましになりました。もう皆様がね知っていらっしゃる内容の本当に古事記の最初の部分かと思います。でこの、紙芝居のね、素敵だですねって二人でね話していたところはですね、
そうなんですよね、
こぼれ話というものが、
はい、
書かれているということなんですよね。
そうですそうです、こぼれ話が書かれていて、こぼれ話ちょっと紹介してもらってよろしいですか。
そうですね、一番最初のこぼれ話はですね、何が書かれているのかな、これですね、ちょっと見ましょうか、
はい、
こぼれ話1、古事記と日本書紀は、あ、だから古事記と日本書紀の説明なんだ。7世紀の後半、天武天皇の命によって編纂されました。古事記は、ヒエダのアレが読唱し、その口述を王の安麻呂が筆記したものと言われています。日本書紀が国外に向けて作られた日本の正史だったのに対し、古事記は天皇が治める国の形を国内向けに周知するための歴史書として作られたと考えられています。ということで、私たち古事記日本書紀という名前は歴史の授業で習いますけど、はい、実際何が書いているのかということを知らない方が多いということもあって、教えてくださってるんですね。これありがたいことですね。
ね、こう本文がありながら、うんうん、そういったこうこぼれ話って3ページに1つとか4ページに
2
ページに1つぐらいですかね、う
ん
う
ん、結構なペースで書いてくださってます。次も読んでみます、もしあれでしたら2、
こぼれ話2ですね、
はい、はい。今の京都府宮津市にあり、日本三景の一つとされる天の橋立ては、天の浮橋が壊れたものという伝説があります。またイザナギの御事が作ったはしごが壊れ倒れたものというお話もあるそうです。また小野頃島は淡路島の近くの沼島や江島などの説がありますが、どこを指しているのか分かっていません。私ね、もちろん古事記の本文を知るということはとても大事なことだと思うんですね、
はい、
でもその周りの知識もないとやっぱり古事記ってお子様に伝えられないと思うんですね。私がこの絵本を8月に出版させていただいた
衣食住の神様シリー
ズ、そうなんですよ、はい、日本の、ね、伝統文化から、まあ、伝統精神から精神文化から日本人らしさを学び、そして世界の皆様に日本ってどういう民族なのとか、どういう価値観なの、どういう文化宗教観があるのとかいうことに対して答えられない、留学しても答えられないというお子様が多い中で、ぜひ私たちの誇りの一つとしてお伝えできることがないかということでね、特にでもお母様方お忙しいので、わざわざ講座を受けに来ていただくということが大変難しいので、ご家庭で読み聞かせをしていただいたらですね、講座に来なくてもある程度のことが分かるというためにですね、絵本を作らせていただいたんです。でもこれ絵本を作っている間にですね、本当に至った思いはですね、はい、絵本っていうのはもう本当見開き10ページで伝えたいことのほとんどを削らなきゃいけなかったんです。でもここに込めた思いとかメッセージとか意味合いというのは本当にこの文章になっていないけれどもたくさん詰め込んでるんです。でもそれもですね、やっぱり伝えないとわからない、
うんうんうん、
そんだけのことが込められているということもわからないからということで、最後の最後でですね、この七田教育研究所様にですね、お願いをしてですね、お母様方の まあ、読本、まあ、教科書ということで小冊子をつけていただいたんですね。それが補足本としてあるから、その書かれていることの範囲では知識を得ていただけるということになると思う。結局これを読もうと思ったらやっぱり予備知識が必要で、多分古事記もそうで、この本文は読むんですけど、それにまつわる予備知識がやっぱり必要で、
はい、
例えば神社の名前とかも出てきますけれども、神社もやっぱりよりどこにあるとか、その神社のご由緒、言われとか歴史を知ったらより深みがあって、
はい、
本当に何が伝えたかったのか、本当に私たちは何を受け取るべきなのか、察するべきなのかということが見えてくるんだと思うんです。そういう意味ではこの古事記の紙芝居ね、はい、すごいですよ ね、
すごいですね。
ただ本文をね簡単に説明するだけではなくて、話もねついてますので、本当にその本文にまつわる周りのことまで教えてくださる、とても優秀な紙芝居、
優れもので
ございます、はいはい、を教えていただいてね、それで私が今活動させていただいているつぼみ作プロジェクトというプロジェクトで、購入をしてですね、で今後ですね、やはりあの私のところによくお話来てくださるのはですね、留学経験のある方の、はい、嘆きなんですよね。
留学経験のある人の嘆き、そうそうそう、
嘆き、もしくは留学を斡旋する仲介業者の方の嘆き。どんな嘆きかと申しますとね、はい、留学しに行くんだけれども、結局あの周りの方々って日本人なら日本人としてもちろん海外行ったら認識されますよね、
うん、
そうすると、ね、日本人ってどんな国なのとか、どんなしきたりがあって、そのしきたりの意味何なのとか、
うん、
どういう、まあ、宗教の人が多いのとか、宗教観とか、そういうことをやっぱり聞かれるんですよね。
なるほど。
でも私たちって今でこそ私こういう仕事をさせていただいてますから、
はい、
まあ、勉強する機会は多分多い方なんですけど、
はい、
でも社会一般全体を 見渡してみると、こういう古事記に触れるとか、しきたりの何か意味に触れるとか、あんまりないと思うん
ですね。意識しなければない
ないですよね。
もう言ってしまっ
ていい、学校ではまあないですよね、ほとんどないと思うんですよ。
ないですね、
学校の先生がね、あの本当に大切にされていらっしゃる、そういうことを大切にされていらっしゃる先生だったら、もしかしたら言ってくださるか、でもカリキュラムの中にはないと思うんですよ。
ないです。
そんな中でね、はい、英語の勉強しようと思って海外に出て行かれる、でも結局海外で求められるのは英語力よりも何を話すかという中身、コンテンツが求められるということを聞くんです。で結局帰ってきたけれども、何にも答えられなかったって言って帰ってくる方が多いんですね。それって自分自身が何者なのかもわからないし、何が思って世界に貢献できるのかもわからないまま、あの多分自信ももしかしたら失ったりとかしながらの帰ってこられるんだと思うんですね、はい、私あの子供さんたちが生きていく上で大きな力となるのは自分に対する誇りだと思うんですね。でその誇りを持たせて差し上げるという教育が必ず必要だと思っていて、その一つがやっぱり私たちのルーツを知るということだと思うんですね。だから私今ね、その精神文化を伝える絵本と、この日本人の、まあ、日本の建国の理念であり、あの国の成り立ちの歴史なり、まあ、天皇陛下の歴史が分かる古事記をより多くのお子様方にお伝えし差し上げることが、子どもたちの誇りとなり自信となり、そしていわゆるアイデンティティというものにね、あの醸成されていくんだと思うんですね。なので今読み聞かせをね、あのさせていただくという機会をあのポツポツ賜るようになってですね、その時にこの私自分が出版したからということで絵本のシリーズだけのお話するのではなくって、そもそも何のためにこの絵本を作ったのかと考えると、必ずこの古事記が必要だなっていうことになるので、古事記の紙芝居と絵本の読み聞かせをセットでね、今はお伝えしたいなというふうに思ってるんですよ。
いいと思います。
ありがとうございます。っていうのは、うん、あのよくね、私はしてなかったんですけれども、この絵本を手に取ってくださった方が、はい、この絵本を読み聞かせしてますって言ってくださる方が多くって、結構あの個人であの絵本の読み聞かせの活動にこの絵本を活用してくださってるみたいなんですね。でそんな中で私も無責任にはできませんので、どうしてもこのここに込めた思いも伝えたいし、でもこれを話すためには大前提として この古事記の、ね、情報も必要なんですよっていうふうに思いますと、やっぱりこういう機会を、ね、どんどん、ね、子どもさんたちに増やしていきたいなとか。
そうですね、
はい。まあ、できましたら、ね、あの幼稚園さんとか、ね、学校とかでも、ね、そういうことがさせていただけたらなと思いますけれども。
だけどその変な話、日和さんに本の出版が依頼あったように、うん、もしくは古事記の紙芝居がこうやって発売されているっていうように、うん、そういうふうなこう時代の流れっていうのが、うん、こうアイデンティティであったり歴史であったり、ね、ルーツを知るっていうことにどんどんどんどんこう、うん、向いてきているっていうような形になると思いますので、はいはい、ぜひぜひ、ね、多分その意識さえすれば、うん、ものはこんな世の中いっぱいあると思うんで、うん、何かこうね、初めの一つとなるようなものを取っていただいて、
うん、そうですね、うん、
勉強していただけると。
いやー、本当そうですね。お稽古こともいっぱいありますしね。
あります。
茶道ですとか華道ですとかね、
町の短誌とか見ると、はい、500円で初めてのレッスンみたいな、そんなんも茶道とかあったりするので、
あら、じゃあお気軽ですね。
お気軽、昔よりもそういう意味ではすごくお気軽になってるものだと、はい、もう触れやすいですよね。
まあね、
お稽古事っていうの
は、ね、はい、でもそこに対して私もね、一抹の憂いを感じるのはですね、お手軽がいいのかなっていうね、また問題にもなってくるんですよね。まあ、入り口としてはいいのかな。
入り口はやっぱりお手軽の方がいいちゃいますかね。
そうですか。私が茶道の、ね、お教室を、ね、もう行くか行かないかもずっと迷って、ね、はい、最終的に行くことになって、今1年ぐらいお世話になっている先生がいるんですけれども、私が道の世界に入るというですね、はい、重みはですね、多分人と比べることでもないんですけれども、比べた時にはかなり重の重さで入ったんですよ。
なるほどなるほど。
まずは師につくということ、師匠につくということは、はい、一生なんですよね。一生の付き合いができるかどうか。一生の付き合いということは、一生お中元お歳暮を送り続ける覚悟があるかということとかね。それだけじゃもちろんないですよ。分かりやすく言えば、
いい
ですね、
はい、
それほどの覚悟を持って師匠につくんですよ。
習い事を始めたのに対して、はいはい、今のまあまあ、はい、良かれ悪かれはさておき、
はいはい、
お気軽に入れるっていう、はい、
そのね、重みが人の厚み、重みになるっていうところもあって、軽くないっていうかね。私もう本当にね、日和塾っていうのをさせていただいてるんですね。今福岡しかないんですけれども、福岡のその日和塾に来てくださる皆様に対してはそういう思い入れがあるんですよ。やっぱり大人として、はい、日本女性として厚み深み、なんかこうそういう本当に懐の広さだけじゃなく、厚み温かさみたいなものまでも、自分ももちろん修行の半ばなので一緒に鍛えていくということを思っているので、私はどんなに同世代で親しく、はい、お茶したりしたくても、一線を置く気持ちは一応あったりとか、もしくは多分それはね、はい、表裏塾の皆さんも分かってくださっていて、すごく立ててくださる。で、立ててくださることに対して自分自身もおごらずっていう気持ちを持ちながら、なんかこう否定関係という感覚でいるんですね。でも今 の私にいろんな依頼いただくこともあるんですけど、大抵単発の依頼が多いので、そうなるとエンターテインメントのような講演講座っていうものが求められる時もあるんです。面白いということとか楽しいという。
なるほど、はい。
でもね、そもそも修行って人の主観なので、辛いことを楽しいと思うことはできたとしても、はい、一般的に楽しいもんじゃないんですよ
そうですよね。
そこの忍耐に人の厚みが出てくると思うのでね。
続けること
であったり、でも今忍耐も悪いことのように言われたりすることもあって、私はもったいないなと思うんです。人の美しさっていうのは、私はどこまで我慢ができたとか忍耐強く耐えることができたかっていうことの中に、じわじわと醸し出される、
なるほど、
雰囲気オーラになってくるんじゃないかなという主観がありますのでね。だから、か 軽くなっちゃいけない部分なんじゃないかなと思いながらも、やっぱり皆様に触れていただきたいという思いもあって、ついつい勝手に軽くしてしまう部分がある。それもいつも反省するんですけど、その紙一重というかバランスですよね。
人それぞれ捉え方次第、僕たちがどう思うっていうことではないとは僕は思います、ね、
なんかね、だから、結局何を得たいかによって聞きに来られる方が選べればいいって思うと、やっぱりね、そうなるとやっぱりこちらの、コンセプト、そのしようとしていることの位置づけっていうのはこっちが明確にしておいた方がよくって、決めないといけないと思うんです。
そうそう、それこう、日和さんの話で言うと、日和塾っていうような重き門の私塾があってもいいですし、絵本の読み聞かせ講座っていう、あの紙芝居を日和さんがこういう意味だよ、ああいう意味だよってこう笑い交えて話させていただくっていう、
そうですね、全部重くしたいとは思ってないのでね、
そういう風な形 で、どれに来るかはやっぱりこう門を叩く人次第だとは思ってるの で、
なんかね、今ね、私が、ね、言いたいのはね、全部が軽くなってるような気がしてるんですよ。
あると思います、それは
全部が。だから重いのもあって、はい、軽いのもあってじゃなくって、全部比較的だからね、私自分の、ね、教わってる先生を見ていても申し訳ないなと思うのは、おそらく比較的厳しい先生なんですよ、私習わせていただいている先生、はい、でもそれでも多分我慢してくださってる気がしていて、目をつぶってくださってるところがたくさんあるような気がしていて、はい、やっぱり時代の流れに合わせてなんか軽くなってまあいるのかなっていうのは感じますね。
そういう流れはあると思います。まあ、まあそんな中で、いろんなものいろんなものが学べる時代っていうのプラスの捉え方もやっぱりできますので、一概にこうどうこうと僕らがねやっぱり言っててもしょうがないですね。
いやだからね、若い方にはですね、はい、あえてね辛いことにもチャレンジしてほしいと思ったりもする。
それはもうおっしゃる通りだと思います、
はい、
辛いことにチャレンジしてるところに、
はいはい、やっぱり道なき道を歩むことの大変さっていうのは本当に苦労っていうか、まあ辛いこともありますし厳しい世界だと思うんですけれども、あえて人がしないことにチャレンジすることっていうのはその方がね乗り越えた時には第一人者になるわけですから、と自分に言い聞かせ私も、
はい、
人が作ってくださった道をねルンルンルンって歩くんじゃなくて道なき道を自分が道を作るんだという思いで、
はい、
頑張る。
頑張りましょう。なんかすごくこうぼちぼち締める時間帯ですけど、ね、軽く収まりましたけど。
軽くない。
軽くないですけど、道なき道を行く。
そう、すごい重い。
そんなわけで今日は、まあはい、古事記という紙芝居の紹介させていただきながら、まあ
ええ、そうですね、また、次回以降もね何かこう関わる話ができたりですね、
はい、
はい、
わけで、今週はは
い、
古事記の話、絵本の話ということで、
はいはい、終わらせていただきたいと思います。
来週もどうぞ
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
失礼いたします。